9月1日のカフェテラスのお客様、防災士の天間由香さんです。ようこそお越しくださいました。
こんにちは。
こんにちは。オープニングでもリスナーが皆さんにお伝えしたんですが、毎月第1水曜日今日はなんと防災の日に、
はい、
気軽にマイ防災をお届けできるということ、以前もあったんでしょうか、どうなんでしょう
ね。
ちょっとあの覚えがないんですけども、はい、今日はそういう防災の日にピタッとはまってますので、ぜひ全般的なお話をいただいて、はい、やっぱりそのお聞きになったその瞬間からね、できることを一つでもすると、私も覚えがありますけど、やっぱり一つするのになかなかね、はい、腰が上がらないんですけど、
そうだと思います聞いたらね、あ、これならできるかなって思っていただけたらいいんですけど、
そういうね、身近なものをね、ここではいつも発信しているので、う
ん、はい、
あのしかもあのお家で体験されたお話、あの阪神淡路大震災、はい、
で
私自身は東日本大震災を旅行先であったという ね、だから決して住んでるだけのことを考えるんじゃなくって、はい、例えば三田でしたら津波は関係ないねって思いがちですけど、うん、
はい、
私のように行った先、はい、出張かもしれません、
はい、お勉強に、ね、お買い物もね、そうですね、三宮だったりとか、
そうですね、はい、三宮の方
だったりっていうと、
そうですね、はい、南海トラフはね、必ず津波がね、そのあたりやってきますから、
大阪も海がないようなんですけど、川を登ってくる淀川があったりするので、
だから発生して、はい、1時間後
ですか、いないですね、
いないで、
大阪は47分と言われていたんですけど、
何度も、ね、お聞きしてますけども、はい、ちょっと忘れてましたけど、とにかく47分
という、その、まあ、起こってくる震源の場所にもよると思うんですけれども、はい、1時間以内に津波が来るっていうふうに大阪は思っていただきたいですし、はい、三宮だったら一応90分っていう看板がバーンってもう三宮にあります。す、ね、津波がここは
三宮の方が遅いんですか、
あの多分外海ではなく、
はいはい、内海になるのかな、
四国があったり淡路島があるので、ちょっとこう
直接的なあれではない、
予測では90分というふうになってました。
じゃあ大阪が45分、神戸がその倍という覚え方をすると、
はい、
なんかまあ30分ぐらいかけてどこか安全なところに移動する、
そんなにすぐにっていう
でもないんですよね、
はい、でも知っておかなければずっといてしまうと危ないので、はい、いつかは来ると思って上の方とか垂直にとか、ね、三宮だったら JR の線より上にの
JR よりも上
線よりも上に山側に行けっていうのとか覚えておいていただけたらなっていうのは思います、はい、大阪はもうビル群 で、
ね、
あの津波避難ビルというのがあるので、はい、その垂直上の方にも逃げるしかないですね、山とかがないの で、
でその時に協力してもらえるビルのちゃんとマークがついてますよ、
ついてます、あの調べていただくと大阪は結構たくさんあります、はい、
ですからそのあたりは今の何もない時期に、
そうなんです、で調べていただけると、
今日は防災の日だから、はい、ちょっとねお子さんでもネットで調べてもらったら、はい、あ、このマークなんだ、
そうです、そうです、
ね、だからご家族がお勉強に、はい、そしてまたお仕事に行ってらっしゃったら、お父さん、はい、お姉さんこうだよってね伝えることもまた一つのご自身の知識にもなりますからね、
はい、やっぱ知ってるのと知らないのでは全然違いますし、意識があるないで全く違うので、ちょっと調べるともうあちこちにね防災のマークって街にあるんですよ、
そうなんですね、
そうなんですね、そうなんですよ、なのでそういうマーク調べてもらっても、
はい、
はい、いいと思います、
ね、そしてあのそういう時って本当にデマっていうことが結構ありますから、
す
惑わされないように、
はい、
あのご自分がきちんと調べたもので動けば、はい、他の人の命も守ることになるし、
本当にそうだと思います、
ね、で地下もあのかなりあちこちにあります、特に大阪は地下街が多いけれど、は
い、ね、大きいですよ ね、
地震には強いんですよね、
あの、はい、あの地震の揺れは地上の半分ぐらいになると言われていて、かなり丈夫にも、ね、作られているので、だから慌てないでほしいんですけど、でもずっとそこにいるとまた津波が来るかもしれないので、
はい、
落ち着いて地上に揺れが完全に収まってからしばらく、あのまだ落ちてくるのがあるのですぐではなくて、あ、はい、あの揺れが余震とかでその揺れの後にだいたい1分ぐらいはいろんなものがバラバラバラバラ落ちてくるので、
揺れた影響で、
はい、だから慌てて出るのではなくて、うん、看板とかね、いろんなものがギシギシしながら落ちてくるってことがあるので、
音が怖いですよね、
音はね本当にもうあれはずっとトラウマ
そうですね、はい、でももうそれは揺れてるだけで、揺れだけでは命はなくならない。
そうなんです。
落ちてきたものとか潰れたものの下敷きになるからで、はいはい、その辺は落ち着いて行動をする、はい、
そうです。
そして地下には決められていて、はい、60メーターごとに
出口がある作られているので、もし電気が消えてしまったとしても片手をずっとこう沿っていくと
壁に沿って、
はい、どこかに出口はあるので、はい、慌てない、殺到しないとか、パニックが一番人の群れが怖いですよね。
その大きな広い地下街だったら、はい、左右に、はい、60メーターごとに交互にあるかもしれないから、はい、同じ方向にもしかしたら一番長くても120メーター歩いていけば、はいはい、普通にゆっくり歩いてたらそんなに時間かかるものではない。かからない
です。落ち着いていれば、ね、はい、知っていればパニックにならないと思うんですけど、うんうん、
だからその時に知って覚えてたらちゃんと声に出して、はい、大丈夫、出口は定期的にあるから大丈夫ですって、こっちに歩いていきましょうって、はい、きちんとした発信ね、はい、あっちだこっちだではなくて、
そうです、そうです、
ね、自分が今一つでも覚えていただいたら、はい、自分ももちろん助かるし、はい、他の人も大勢も助かるし、
はい、そうだと思います。一人落ち着いてる方がいたりとか、そういう情報を言ってくださったらだいぶその場も落ち着くと思います。
そうですね、本当ですね、はい、そういう一人のになりたいなと ね、
本当です ね、 ね
思ってますけども、はい、ですから今も聞いた話をちょっとねご自分の中にメモとして取っておいてもらいたいですね、
はい、
今日はもういろんなお話を伺おうと思ってますので、今日ならではの、はい、今日ならというか今日からがしばらくは防災週間ですか。
あ、そうなんです。いつもお伝えしている災害用伝言ダイヤルを体験利用できる防災週間になってるんですけど、
特別なんですね。
そうなんです、はい、普段は毎月1日と15日に、はい、171 の、 練習ができるようになっているんですけど、はい、今はその9月1日が関東大震災がね、昔あったということで防災週間として8月30日から9月5日まで連続でその体験利用の練習ができる、
はい、昨日からできるようになってるんですか。
はい、おとといかな、30からなので、
30日、おととい失礼しました。
はい、はい、
そうなんですね、
できるようになっているので、はい、なかなかこれ練習しないと使えにくいというか。
そうですね、
はい、毎回戸惑います。私も練習しながら、
あ、そうなんですね。
でずっと喋ってなんか長いなと思いながら1711その説明も入ってくるので。
そうですね、
はいはい、急いでる時って落ち着いてできるかなって思ってしまいます。
だから今のうちに説明は長いよって思っておいたら、はい、その時にイライラしなくて済むという、はい、
あと準備するものとかね、携帯電話の番号、ね、相手の番号も知っとかなきゃいけないしとか、伝言入れる番号を、ね、あらかじめ分かってないといけないとか、で1番で録音で2番で聞くとか、両方練習できるので、はい、ぜひ一回やってみていただきたいですね、
は
い、
もうすでに今日できますのでね、はい、5日までですね、
はいはい、5日は5時までです。
5時まで、夕方5時まで、はい、今日まではまだ24時間
いけるので、
いつでもできる、はい、あ、そうなんですね。お友達同士でね、はい、やってみて、私聞いたよ、入れたから聞いてみてねっていうこともできますね、うん、
できます。
遠方にいらっしゃっても、
あー、メール版とかだと本当に送ってみると返信が来たりして面白いので。
あ、そうなんですね、
はい、一斉に送れるかなとか、はい、メールアドレス間違ってなければ、ね、うん、ちゃんとみんなに送れるし、登録してる人のね、はい、
じゃあその方法はやっぱり皆さんネットでちょっとお調べになられる方が確実だと思いますね、
はい、ます、
こういうことがありますよというお知らせをいくつかね、皆さんにお伝えして、はい、詳しくはご自身でちょっと調べてみられて、はい、そういう環境にない方にはぜひ近々行ってお伝えいただきたいですね、うん、
はい、
5日までできるということですからね、はい、その他はどうでしょうか。ニュースでも結構いろいろありましたね今日は、はい、
もうねやっぱり防災の日なので、で今特に地震もあちこち起こってたりするの で、
そうです、ね、
はい、特集とかも多分今日テレビでもあったり、
うん、あるかもしれませんね、はい、こうやって今スタジオの方に来てしまったのでテレビがどういう内容しているのかわからないですけど、はい、以前たまたまねちょっと見た、はい、ニュースでは、 前回の、東日本大震災ですか、
はい、
あのあといろいろ活躍された、はい、あの看護師さんのお話、それからお医者さんのお話っていうのがあって、うん、結構やっぱりね、まあ、今ですから皆さんマスクもともとね持ってらっしゃるけど、
はい、
これは常備をかなりたくさんあった方が、うん、後々の避難生活で、はい、なんか肺炎が結構多いそうです。
あ、
まあ、今もちろんコロナもね、
はい、
肺炎ということで怖いんですけど、
はい、
あの当初はやっぱ怪我が多かったっていうお医者さんがおっしゃって、
最初はですよ ね、 ね、地震直後、
ね、ただ1週間ぐらい過ごしてると、はい、やっぱりあの大勢の方がわさわさわさわさと動くの で、
はい、
結構チリとか、
はい、
あの待ってるので、
はい、
それをこう吸ってしまったりすると、
はい、
結局体の弱い方なんかは肺炎になってしまうっていう。
そうですね。口腔内もなんだろう、お口の中の
そうそうそう、はい、お水がとっても貴重になるから、はい、だからその時ね、キャップ一つでのね、うん、あの清掃方法っていうのを教えてくださって、
すごいですね。
あのね、キャップ、ま、あのご家族で皆さん使われるから、キャップ一杯500ミリリットルあるとしたら、はい、そのキャップにお水を一杯入れて、
はい、
それであのキャップの口にこう唇が当たらないようにポンとこう入れて、ブクブクブクブクってするんですって、
はい、
そうするとね、唾液が出てきてくれるから、
うん、
その唾液はやっぱり殺菌作用があるから、はい、しばらくブクブクブクブクして、
うん、
それで歯ブラシをおもむろにこう入れて磨くと、まあ、ばい菌と殺菌ができて、それであのもう一回だけキャップをちょっともらって、
はい
はい、あの2回ほどすすぐとお口の中がきれいになるから肺炎になりにくいですよ。
あ、なるほど。なんか唾液を出す健康法もありますもんね。
そうですよね、うん、だから唾液も使って
歯 ね、
あの歯磨き粉を使うとかなり何べんもすすがないと、はい、あのちょっと気分悪くなったりもしますので、そうですよ
ね、かなりの水が必要になっちゃいますもん ね、
うん、だからそれ使わないでっておっしゃってましたね、
は
い、
あ、
でその時おっしゃったのが歯磨きシートって言らしたんですけど、はい、あるんですか。
あります。今私も一応備えで置いてあるんですけど、はい、歯磨きシートっていうのを無印良品とかでも、あのウェットティッシュみたいな感じのちっちゃめのやつで
1枚ずつ取り出して、
1枚ずつです。それで指でこう
くるっとし て、ガーゼで赤ちゃんの、ね、歯を磨いた時のように、はい、
そうです、そうです。そうやって歯磨きシート、あの、はい、飛行機の中とか旅行の時とかに持ってったりしました。海外とか、ね、行く時、今は行けないですけど、
ね、はい、はい、あ、なるほどね。じゃあ、はい、歯磨きシートっていうのもいいかもしれませんね、
はいはい、あればそういう時にやっぱり口の中が気持ち悪いのがストレスになるので、はい、すっきりしたくて、私はそういうのは用意してるんですけど、
でやっぱりその誤嚥性肺炎というのはやっぱり口の中のばい菌も全部一緒で、はい、きちんと歯磨きができなかったら、
そうです ね、
ね、ということでやっぱり大事ですね。
いや、口の中は本当にね、危ないというか大事みたいで、口の中の炎症で命の危険があった。ちょうど先週娘が親知らずの口腔外科で抜いた時に、はい、すごく言われたそうです。
あ、
これ本当に一番危ないので、口の中はすごく大事だからとコンコンと説明されたそうです。
そうです、
はい、
それからトイレですよね。
あ、トイレはね、そうなんです。あの、私は地震に遭うまではとにかく命と食料が大事だと思ってたんですけれども、
ね、思いますよね、もともと。でも今入れる口、
はい、
そして排泄、
そうです、
本当に大切なんですよね。大切で、
やっぱりね、トイレを我慢してしまっても病気になっちゃうんですよね、でやっぱり我慢って限界がありますし、
はい、
我慢し、あの飲むのも我慢するとエコノミー症候群とか ね、
そうね、
脱水とかいろいろなるんですけど、出すのを我慢して、女性とかお年寄りとかすごく、あの膀胱系の入院の方がすごく多かったそうで、
増えるんですね、
そうなんです、
うん、
汚かったりとか、
そこなんですよね。
そうなんです。
だからそこさえ、
はい、
みんなが気持ちよく使えるように、はい、
最初からルールはね、避難所とかの場合はね、あのルールを作っときなさいってよく言われるんですけど、うんうん、いやもう本当それはね、声を大にして言いたいですし、各自自分たちでもお家の中で、うん、トイレの準備っていうのをね、しといた方がいいなっていうのは、いつも私はまず最初に、何が困ったってトイレっていうふうにお伝えしてるんです。
健康のバロメーターはちゃんといただけた後、はい、ちゃんと排泄できなかったら、はい、 健康保てないの で、
そうなんです、ね、
で健康じゃなかったら心も塞いでいきますし、
そうです
ね、え、
あの出せないっていうのは本当に苦しいと思うんですけど、もうめちゃくちゃトイレ難民で、被災の後にトイレがなくて本当にどこのトイレも汚すぎて私はトラウマになってしまったんですけど。
そうなんですね。
そうなんです、
避難所にも行かれたんですか。
私は避難所ではなく、あの祖父が、ね、入院していたので連絡が来るので、
おばあちゃまのお家に
でした、はい、いたんですけど、はい、駅のトイレとか、その探し、
あ、やっぱりそうか、いろんな食料で移動してる時に
調達をしに行った時に一緒にいた子がトイレって言ったので、うん、私もトイレ行きたいなと思ったんですけども、うん、朝の時点で駅のトイレはもう大パニック状態、
あ、そうだったんですか。
猛物とかでもう溢れ返っていて足の踏み場もないような状況だったので、
うん、もうそうなるとそこが使えないから、みんなが気持ちよく行けない、行きたい時に行けない、
はい、行けない、もうてんこ盛り、和式の方が当時はね多かったので、今なんか様式はどうなっちゃうんでしょうね。
ね、お水も流せないし、
流せないし、
うん、だから避難所であのそういうトイレ、簡易トイレもきっとすぐ作るようになると思いますし、
はいは
い、そこで使うルールとして、
はい、
あのきれいに使うということが全員が守っていく、はい、一人でも本当にあのちょっとルール違反してしまうと、はい、次がもう使えない。
そうなんです。ね、結局自分もね1回だけで済むことではないので、
1
日何回もお世話になる場所なので、
はい、
自分も苦しんでしまうので、できたらね1回ごとに自分のあとはちゃんときれいにするとか、
はい、
ご自宅でもあのお家のトイレに45リットルのポリ袋がちょうどぴったりはまるので、
ね、
簡易トイレ代わりに自宅のトイレもできるの で、
そ う、 です、ね、
そういう知恵とかもあのそれこそググっていただくと出てくると思う、ね、いろんなアイデアが今ありまして、
ね、はい、この間してたのはあの色の黒い、もう中がやっぱり見えるとね、みんな気分悪いの で、 あの 黒、
はい、
黒い、今はあまりゴミ袋には使わないけども売ってはいますから、はい、
売ってます、
ね、だから
厚めとかね、
そうですね、
はい、
だからそれを2枚、
はい、
あのもう蓋も全部開けてあの男性が使う時の状態にして、はい、で2枚を入れて、
はい、
それで、1枚だけあの便座のところにこう、はい、かませてそして、前教えていただいたのは、はい、もう一つ中ぐらいのを、
はい、あのよくスーパーとかでもらうようなぐらいの、はい、今は、ね、お金で買ってますけど、はいはい、あれを置いて、で中にあの新聞紙とか、はい、そういう何か水分を吸ってくれるようなものとかを入れて、うん、はい、用を足して、
でそれは一人が1回ずつ、はい、
でゴミとして捨てておく、
貯めておくようにするっていうことでしたよね、
はいはい、
でその時に粉石鹸があればいいですよ、
はい、匂いがねやっぱ気になるので、一回一回こう粉石鹸あのちょっと花の香りをするのをパラパラと、はい、そのために今あまり粉石鹸を使わないですけど置いてあります
ね、
はい、
だからそういうちょっとしたプラスアルファの心の余裕が、
はい、
本当に被災した時っていうのは、
そうです、
いやよかったわっていう、
知っておけばお家にあるもので実はできたんだなっていうのが後からの感想で、落ち着いてなくて知らなかったらもうただパニック、トイレできないし流れないしってなってたんですけど、落ち着いてる人はねそうやって知恵でなんとかトイレとかもね、自分で作ったり、はい、されてたみたいですね、工夫を、ね、お庭でするとかね、
あ、そうなんですね、
はい、
だからマンションなんかであのいわゆるこう排水口が、ね、はい、使えない場合もあるから、
はい、
あの一戸建ての方も、いや、はい、うちはお水が出るっていう場合は全然いいんですけども、はい、出なくなった場合、
はい、
それから今は電気でこう動かしていくようなトイレ、
便利すぎて使えな
くなる、今便利すぎて
流す時もそうですし、ね、タンクに、ね、組み上げるとか、特にマンションとかの場合は、高層の場合は組み上げているのでお水が出なくなってしまう可能性もありますし、集合住宅だと自分の家は大丈夫だと思ってもどこかで排水管が、ね、破損していて、はい、あのタワーマンションでもあったみたいですね、
だから OK が出るまでは絶対使わない、
流しちゃいけないっていうのをみんなで守らないと、誰かのお家で、
そうですね、大変なことになりますね、
はい、溢れてしまう、みんなのお物が溢れてしまうとなると、ね、ゾッとしますよね。
だからこのあたりはそれぞれが支え合って思い合って、はい、OK が出たら、はい、まあ、あのお水が使えるようであれば、はい、うん、いけますけど、はい、そのためにはしばらくは、はい、今お伝えしたような、はい、トイレの使い方、はい、私も何度かここでね教わって、はい、それで実際にこうやってみて、うん、あ、でなんで2枚にするかって言ったら、最初お水が溜まってるので、そうそうそう、そのお水がね袋についてるのが嫌だから、はい、もう1枚という、はいはい、入れ、2枚を入れておくという、ね、
ちょうど45リットルぴったり、
ちょうどいいですね、はい、それであの香りがねついてたらちょっとホッとするって、はい、あの必需品じゃないけど、
そうなんです、
あったら、
あったら、
あのいかに心がね救われるかっていうのは、はい、私も東日本大震災のその、うん、あの旅行先で起きた時に、やっと部屋に戻っていいよっていうことでホテルの17階まで戻った時に、はい、友人がたまたまね美味しいおやつだって言って、うん、あのあんころ餅持ってきてくれてたんですよ。
いいですね、そういう時のあんこ。
もうすっごく美味しくて安心したんです。
そうですよね、
もう空腹とかどうこよりも心が満たされて、うん、はい、あーなんか生きた心地したって初めて普段のこう感覚がちょっと戻ってきたよ、
う
ん、
そうですよね、
あのきっと頭がぐーっと緊張してたんでしょうね、うん、
やっぱり死ぬかもしれないって、何が起こるかわからないっていうね、はい、普段と違うパニック状態が続きますもんね、
だからそんなためにもやっぱりこうあのトイレね、もう何ヶ月もしなできなくなってたら、やっぱりそういう香りがあるだけでちょっとホッとする、はいはい、あの人としてのなんか五感が蘇ってくる、はい、緊張してないっていう、はい、そういうためにもちょっと用意しておくといいかなっていうのは、
いいと思います、
ね、うん、だからトイレはご自分たちでもしっかりとできるようにしたいですね、
はいはい、
じゃあちょっとここで一曲お送りして、まだまだお伝えしたいことがありますから、はい、後半もよろしくお願いします。さて今日は9月に入って最初の水曜日、第一水曜日には気軽にマイ防災をお届けしています。お話はおなじみの防災士の天馬由香さんです。後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日はもうちょうど防災の日にぴったりということで、はい、ちょっとまあ特別編といいますか、全般のお話広げておりますが、もともとちょうどねあの心と命を守る10のヒントという、はい、天馬さんがまとめてらっしゃる、順番に行くとちょうどトイレの、
はい、
あのお話をする、
そうでしたね、
あの時間にはなってたんですけど、はい、それだけではないことをね皆さんにお伝えしたいから、また次回トイレのお話は詳しく伺っていきますが、はい、あのこれもまた今朝のニュースでもありましたし、以前もちょっと聞いたことがあるんですが、あの被災された方が持っていたら便利だと思ったものということで、
はい
はい、一番に上がってるのがやっぱりバッテリー。
今ね、モバイルバッテリーはね、必需品ですよね、
やっぱりそうですね、情報が入らないとものすごく不安になる
っていう、そうだと思います、
ね、
で連絡もつかないとか、
そうそうそう、あの気になる方がどうしてるかわからないっていう、はいはい、そういう不安は余計に血圧を上げたり、
いやそうだと思います、
健康に悪いっていうふうにおっしゃったので、うん、
はい、やっぱ不安はね、一番ただでさえ命の危険とか非常事態の心境の時に情報がないとか、あの
取れるのに取れないっていうね、目の前にある、ね、
普段ね何でもすぐ調べられる状態にあるのに
慣れてます
からね、それができないっていうのは、一番欲しい時に情報が取れないのは辛いですよ ね、
だからぜひこれはあの、はい、本当にちょっとねあのお値段のかかることですけど、はい、ご自分の許す範囲で準備をしておかれるといいんじゃないかな、はい、皆さんがトップに挙げてらっしゃいましたからね、
だと思います。モバイルバッテリーは今2つ持ち歩く人とか、
そうみたいですね、
はい、私は4回分充電できるよっていうやつを家族それぞれ1つずつ持って、持ち歩いてます。
あの防災グッズの中にあの自家発電とかソーラー発電とかいうのも、はい、なかなかのお値段ですけど、
そうです、でも私も2台持って、
すごい、
いつも夏はよく充電されます、
あ、そうですか、はい、
結構ね、買うときはエイコラってするんですけど、
ね、エイヤーですけど、
エイヤーなんですけど、やっぱり何 何かあってからでは遅いの で、うん、で、で普段から使っておかないと、いざっていう時に使っても、そうなんですよ。だから
使い方が分からなかったり、節約、
この分太陽光で節約しようと思って充電して、それでパソコンとか、はい、いろんなものを普段持ち歩けてね、どこにもコンセントがないところでも充電できるので、うん、結構便利で、
そうですね、
そうなんです、はい、
だから自治会なんかで買われてもね、いいかもしれませんね。
な
か
な
か
あ
の10万前後の、ね、お高いものもありますけど、はい、それは1回にあの何十個分できますよとかって書いてたので、はい、うん、やっぱりそういう、 こう自治会とか、
はい、あのそういうところにはね、うん、ぜひ置いといてほしいですよ ね、
そうですね。控除までいかなかったら共助でね、はい、ちょっとお友達でするとかね、はい、いいかもしれないですね、はい、バッテリーがとにかく一番で、まあ、年齢によってまた違うかもしれませんが、はい、やっぱりカセットコンロ、
あ、カセットコンロはね、私も改めて便利だなと思います、うん、やっぱり火が、ね、あればお水を温めてお湯になるとか、はい、
あの冬場だけじゃなく夏場でも、はい、温かいものを体の中に入れるっていうのは、はい、これまた心までがほっとしますよ ね、
そうです
ね。ずっと簡単な冷たいものだけを食べるよりもちょっと温かいものを食べる、
はい、食べる、
お汁物を食べる、
はい、
お湯が沸かせたらそれでインスタントも温かい食べられるっていう、
食べれます、はい、もう全然違います。人ってお茶を飲むとストレスがめちゃくちゃ発散されるって言って、
前だからさっきの時も緑茶を友人が入れてくれて、でそうだ和菓子があったとか、あ、食べよう食べようって食べたら、その時はそんなに思わなかったんです。
そうでしたか。
あのあんこの甘みが一口入れた瞬間に、わっ、空腹だけじゃないものを満たしてくれるんだっていうのが分かりましたから、
はい、
だからお子さんがいらっしゃる方はかなりいらっしゃると思うので、はい、お好きなものをちょっと用意しておかれたらいいと思いますね、
は
い、
今ね、お菓子もその5年保存のコアラのマーチの5年保存とか、
はい、普段グリコのビスコでしたっけ、
普段召し上がってるものがそうやって 長期保存ができたりとか、そうでもなくてもね、ローリングストック で、
そうです、ね
ね、お菓子はちょっと長持ちするはずなので、は
い、乾いてますから、ね、
いつも
ね
1個目とかでも、ね、いいと思うんですけど、やっぱり ね、普段大好きなものをちょっと口に入れるだけで本当にホッとすると思います、
そうですね、大人が緊張してるのを見て子どもさんはもっと緊張してますから ね、
本当ですね、大人がリラックス、ちょっとでも ね、
そうですね、
緊張を緩められる方法もね、考えておかれたらいいなって思います、
それからトイレットペーパーとかウェットティッシュっていう風に挙げてらっしゃいました、
はい、あ、そうだと思います。やっぱウェットティッシュ、あのこの間防災店に行って最新の防災グッズとかを調べてきたんですけど、あ、はい、まあよくできていて、これ一光さんが使ってるんですよっておっしゃったもの、一光さんが使ってるんだったらかなりいいんじゃないかなって思いますよね。なんかお化粧も落とせて、化粧水の効果もあるし、はい、デリケートゾーンも拭けるし、さらに歯も磨けるんですよっていうシートが、
いいんですか、
はい、東急ハンズで販売しております、今一番売れてます、売れているウェットシートですっておっしゃってたんですけど、そうやって防災グッズも普段も使える、うん、普段お使いいただいてそれが防災グッズにもなるっていうものがかなり出ていて、
いいですね、
いいなと思いました、ね、やっぱり
わざわざ用意するとなんか面倒だったり忘れてしまったり、
はい、
期限が切れてしまったりという、
もう本当にもうカピカピのウェットシートもいっぱい防災用と揃えていたものがあるんですけど、そういうのも普段使いながら、夏なんか特にね、汗かいたりするので、
そうですね、
お風呂に入れないので、ね、シート代わりとかにもね、使えるなって思いました。
そうですか、トイレットペーパーなんかもやっぱり便利ですか、
はい、トイレットペーパーも、うん、あの簡易トイレは用意してるけど、トイレットペーパーなかったら用もさせないし、
それもあります、そうですね、
はい、でいろんなあのやっぱり柔らかいペーパーがあると、はい、ちょっとお水含ませて体拭くこともできたりもしますし、あ、
そう
ですね、はい、あとあのランタン代わりのね、あの私あの何でしたっけ、シーチキンのオイルの方で、あ、
はい、
あのトイレットペーパーの芯
を入れて、小寄りを作るんですか、
そうなんです、そうなんです、そういうのでも、はい、
ね、なるほど、
いろいろ使えるので、はい、トイレットペーパーはあった方が
余分にね、あの、はい、安心ですのでね、はい、なるほどね、うん、それからやっぱりお水と電池、
あ、もうこれはないと、お水ってね、 なかなか備えて難しいかもしれないんですけど、なくなってすぐ困るのはお水なので、私はやっぱり2リットルのペットボトルとかを、はい、いつもより1箱2箱って多めに買って、で古い方から使って、また買い足すっていう、それもローリングストックをしてるんですけど、夏は特に500ミリリットルのペットボトルもちょっと2箱ぐらい、
なんかいろんなサイズをね買ってらっしゃる方もあるみたいで、やっぱりそれの方がいいかもしれませんね。
そうだと思います。
使いやすいかもしれません、
すぐ逃げようと思った時にね、2リットルの重たいですしね、
そうですね、でこの間何回かここでお伝えしましたけど、やっぱりお薬飲むのに、飲めるお水がないから困ってるんだって断水の時にね、おっしゃってる方のニュースがあったので、そうよ、こういう時にも体を保つためにも、お水はもう今からでもできますね。
そうなんです、
で今はね、割とスーパーなんかでは届けてくれますから、
そういうサービスが ね充実してきてますよ
だからお年召した方でも、まずは置いておかれる、特にお薬なんか飲む時にもね便利だということで、それから消毒液とかマスク、これはもう今ならではの必需品ですよね。
本当に防災店でもすごくコロナ対策がたくさんあって、消毒液のコーナーとか、そういう消毒、あと隔離とかのものがたくさん置いていました。
だからなんか避難用のね、避難所用のテントっていうのも結構、いわゆるキャンプ道具の中で、防水してないけれどもって言ったら外では使えない、でもそういう避難所だったら空間が取れるからっていうので、
本当ですよね、やっぱりプライベートな空間が欲しいですよね、着替えたり、したいし、寝てるところもね、
で今だったらマスク取れる空間があるのは嬉しいです ね、家族だけだったら
その中だけ ねいいと思います。
なんか寝袋も売れてるそうです。
寝袋もね、うちも4つありますよ。
ちょっと用意してます。すごい、そうですか。
でちょっとこの間はほら、三田とか神戸の北の方は寒いので、今は夏用しかなかったので、ちょっともうちょっと防寒ができるのと思って買ってみました、なんか今のは手も足も出て歩ける、歩けるように進化してました。そういう寝袋も、
だから最初にもおっしゃったように、日頃から使えるものを、逆に言ったらそういう時にも使ったらいい、
そうなんです。
それにはキャンプが今本当に流行っているので、
お一人様キャンプだったり ね、ご家族でも夏なんかね、特に今行ってそういう体験されるのすごくいいなと思います。
だから今はいろいろ便利なものをご自分で、これも使える、これも使えるってアイデア次第でいけるかもしれませんので ね
本当にそうだと思います。
ぜひ皆さんね、今日いくつかお伝えしましたけど、詳しくはやっぱりネットで見ていただいて、でローリングストックっていうのはこの時間もよくおっしゃってますが、お好きなもので、だいたいどのぐらい持つのが、用意できたりですか。だいたい2年か3年ぐらいですか、ローリングストックにしても。
ローリングストックっていうのは、普段使われてる食材いろいろありますよね、それの普段1個しか買い置きしてないものをもう1つか2つ買っといて、古い方から先に使って、期限が、賞味期限とか消費期限が切れないうちにどんどん、ストックはあるし、古い方の使っていくから期限は切れない感じで、こう回していく。
そしたらその何年も持つものなくてもいいんですね。
そうなんです。普段お使いになってるものをプラス1個とか多めに買って回していきましょうっていう、備えなんですね。
そうなんですね。だからレトルト食品でもいいし、缶詰でもいいし、生ものはねなかなかね、できないですけども、それから冷凍庫にあるものが、今度停電になった時に冷蔵になんかこう、いわゆるこう冷たくするものに、利用できますよってことも聞いたことがあるんですけども、
冷凍庫、
もうダメになるんだったら冷凍物を冷蔵庫の氷代わり、
なるほど、
ビニール袋に一緒に入れて、もうなるべく開け閉めしないように、
両方のものがなるべくゆっくり、
そうですね、
すごい、
だからいろんな方がいろんな立場から発信されてるのを、見つけようと思ったら今は割とね、ありますからね、
いろんな、工夫されてますね、すごいわ、
そしてこの間土のうが、いいってよく聞きますけど、水の袋ですか、 あの写真で見ましたら、これもネットの方に出てました。あの洪水用に1階に全部敷き詰めるという、はい、ただビニール袋が分厚くないと、
そうですね、
漏れてきたら大変ですけど、何もならないので、
でもお家に、ね、あるものでこう抑えられるっていうのはいいですね。
でお水は柔らかいので、はい、その隙間に全部行ってくれるから、土のよりも外からの汚いお水が入るのを防げるかもしれませんね。
本当ですね、すごいな。
いろいろネットには、ね、出てますからね、はい、ご覧になられてご自分の必要なもの、はい、手軽にできそうなもの、はい、ね、ぜひ始めていただきたいと思います。じゃあまた来月トイレのこと詳しく、はい、伺っていきますので、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のお話、9月29日の水曜日夜9時から再放送をお届けします。でもちろんネットでも、ね、聞いていただけますので、明日以降にはアーカイブで、ハニー FM の、ネットラジオでお聞きいただきたいと思います。次回は10月6日の水曜日、今日と同じ3時10分から放送してまいります。この時間お話をいただきましたのは防災士の天満由佳さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。